それでは、吉高牧師によって神様からのメッセージをいただきましょう。タイトルは、世代がカラフルに混じり合う。
皆さん、おはようございます。本日お読みして、いただいたダニエル書9章は、よりによって、高齢者を敬い、また感謝し、祝福する礼拝の日に読むには、少々はばかられそうな聖書箇所です。今日はちょっと読むのをやめたんですが、前半の部分はですね、このダニエルがユダヤの父祖、指導者たち、先輩たちのことをボロクソに言ってる箇所なんですね。ダニエルは幻を見ました。頭にたくさん角を生やした獣です。真ん中にはひときわ大きな角があるんですが、それはたくさんの国々を表していて、これからまだまだユダヤは大国の支配の中に置かれてしまうだろうという、そういう予言の幻なんです。で、バビロニア捕囚の中で活躍した預言者エレミアという人がいますが、そのエレミアに神様が託した託宣は、捕囚は70年と、70年の後にユダの民は解き放たれてエルサレムに戻るんだということが告げられていました。けれども、それは補修が完全に終わって平和が訪れるというふうに言えるものではなくて、それ以後もしのぎを削るように、立ち現れてきては攻防を繰り返す近隣諸国によって、ユダはそれから後もずっと支配され苦難に囲まれ続けるだろうと幻は言うわけです。その途方もない苦しみの年月を知らされたダニエルは、そっとしてしまって、昏睡状態に陥りまして、また覚めてからも苦悩をしながら、その苦悩の淵から神に向けて、深い深い悔い改めと、自分に至るまでのユダヤの歴史、そこに生きてきた父祖たち、指導者たち、先輩たちの神への離反、背信の罪を掘り起こして束ねるようにして悔い改めを懸命に祈る。それが今日読んだところです。懸命に悔い改めと憐れみを祈るとともに、それらすべての人々の願いを背中に背負うようにして、神の憐れみにしがみついて許しと解放、あるいは回復と再生を嘆願している。そのように必死に祈っているのが今お読みしていただいたところです。で、本日、先ほど言いましたように前半部分は、1節から19節の塊の前半部分、本日読まなかった部分は、神への背信を繰り返した罪深い歴史について総括して、祈っているところなんですね。で、ダニエル書は毎回申し上げていますけれども、バビロニア捕囚時代を生きたダニエルたちを登場人物にしていますが、このダニエル書が書かれたのは、また読まれたのは、バビロニア捕囚から400年以上が経ったマカビア戦争時代です。紀元前160年頃。つまり、歴史の事実として、かつてはペルシャ帝国のキュロス王によってバビロニアから解放されたけれども、その後もマケドニアに支配され、トレマヨス朝エジプトに支配され、セレウコス朝シリアに蹂躙されてきたと。で、歴史の事実として、つまりダニエルが見た幻、いっぱい角が生えてきて、他国が、いろんな国が攻防してきてっていう、それはもう歴史の事実として経験してきたわけですね。そして、こんなにも他の国々に侮られてきたのはなぜなんだ。パレスチナのこのヨルダンの西側という非常に重要な位置に国があるからか。あるいは政治的、外交的、軍事的体制が不十分だったからか。いやいや、そうじゃない。イスラエル、ユダがダビデ、ソロモン時代からあの栄光の時から転落し、600年いや700年にもわたって辛酸を舐めているのは、ひとえにその時代の父祖たち、指導者たち、先達たちが神に背き、律法を尊ばず、 人間の思いと策謀の中で生きてしまったからなんだと。マカベア時代に授けられた歴史観を背景にして、ダニエルの祈りの言葉として編まれています。ぜひですね、今日から日が経たないうちに、9章の1節から19節の悔い改めと嘆願の祈りを一気に、通読しておいていただきたいと思います。で、旧約聖書全体を通してですね、このダニエル書の9章1節から19節ほど長文で徹底的に悔い改めている祈りというのは珍しいです。ここまで祈っているのは珍しいです。で、それはおそらくはマカベア時代の悔い改めと嘆願の祈りのモデルだったんだと思います。このような祈りが悔い改めの祈りのモデルとして、神への嘆願の祈りのモデルとしても確立していたんだと思います。で、今、珍しいことですって、聖書の中でここまでのものは珍しいですって申しましたけどね。でもね、私たちの時代、私たちの間でも、実に悔い改めて、しっかり悔い改めるっていうのは珍しいことになってるんですね。例えば今という私たちの時代、この現在地、現在地点というものがどのように形成されているのかということを考えるときに、過去を顧みる、過去からの道を振り返るということが絶対必須なんですけど、でもなかなかあまり過去の歴史を顧みず、これまでの社会の越し方、やってき方をじっくりと反省するということを、そのことに目を向けることはとても少ないように思います。例えば政治家たちの言葉の中にも、それから、最近テレビをスイッチひねったらもうスパーンと飛び込んできますが、人事ニュースをネタにした、なんていうんですか、おしゃべりの番組みたいなのあるでしょ。で、ああいうものを見てても、自分たちの過去から学ぼうという空気を作ったり、あるいは経験から学んだりして思考する姿勢っていうのはもう本当に見られないです。ただ今起こっていることに驚いて、誰が悪いかどうしたらいいかという議論はしている。議論というかもうおしゃべりを続けている。で、過去を振り返れないっていう点では、例えば先日9月16日にも、与党の超大物議員と言われている二階さんが、安倍さんの国葬に反対する立場の意見に対して、こう言った。黙って手を合わせて見送ってあげたらいい。議論があっても控えるべきだ。終わったら反対していた人たちも必ず良かったと思うはずだ。日本人ならね。こう言ったんですね。で、歴史に学ぶという発想がない。で、考えるために議論するんだということが分かってない。で、死の子の言わずに黙って従えという横暴と、日本人ならこうなるんだ。そう思わないならば、そいつが日本人らしくないんだ。という、その暴論なんですね。これ、支配者の物言いなんです。こういう思考性や態度が大手を振ってきたのが日本の政界ですから。過去を顧みたりしないで黙って従えという、そういう論調がこの政治を作ってきた。で、思えばわずか11年前の福島原発事故の悲劇と破滅から、たった11年前のあの破滅から、学ぼうとしない、そういう潮流がもう表に出てきてるわけです。私はね、このダニエルの祈り、マカベア時代の悔い改めの祈りが、定型フレーズのようになってもダメだと思います。思ってるんです。また、父祖たちの罪、指導者たちの罪、あの人たちの罪というふうに、例えば神への罪という単純なブラックボックスに放り込んで、便利に反省すれば、定型句のように反省すればいいとは思わないんです。神への罪、神への背信っていうふうに総括されてはいますけど、その神への罪っていうのは、例えば立法に禁止されることをやってしまいましたとか、立法で義務付けられていることを履行できませんでしたというようなね、やった やらなかったとか、できた、できなかったの話ではないと思うんです。罪を悔い改めるっていうのは。そうではなくて、その時代、その時代の事態や局面の中で、生きるとか、食べるとか、選ぶとか、その分かれ道を歩んだ時の実存。実存っていうのは、その場その場で選び取りながら生きる、その事実、現実の人間のありさまのことです。だから、ケルケゴールっていう哲学者は、実存とは人間の選び取りの連続である。そう言い表していますね。で、その実存の選び取りのただ中で、何を大事にしたけれども、何を大切にはできなかったのかとか、自分の選び取りの背後に、ずるさや偽りはなかっただろうかとか、その時誰かを犠牲にしなかっただろうかとか、この社会はあの曲がり角を曲がるときに安易な思考停止に陥らなかっただろうかとか、人間として正直だっただろうか、真実を尽くしただろうか、都合のいいことを言って自分を甘やかさなかっただろうか、そういうことをですね、やっぱり振り返ってみるべきなわけです。で、罪をお許しくださいと語りながらなすべき作業は、人間は所詮みんな罪人です。私も罪人です。みんな罪人です。人間の罪をお許しくださいというようなね、日曜日は罪の回収日だわ。罪の回収箱にゴミ捨てに行くような、そういうですね、反省行動をすればいいというわけではないんです。悔い改めっていうのはね、聖書の悔い改めっていうのはメタノイア、方向転換という意味ですから、どこからどこへ、どう方向転換すべきなのか。そのために今とこれまでと、私と私たちの関係のあり方などをよく見つめ直してみなければならないわけですね。そしてその時に過去の歴史や、自分だけではなく自分たちの親たちの時代、先輩たちの時代、先輩たちの歩んだ時代を場合によっては批判的に考える。批判するじゃない。あるいは非難するでもない。批判的に考察することが大切なんです。そしてそのことは死の後の言わずに先輩には感謝しておけとか、感謝して黙って、父祖たちに手を合わせろ、という態度より、ずっと先輩たちの人生に敬意を表すことになると思うんです。私たちの教会にも、またこの社会をこれまで長く生きてこられた先輩方、高齢者たちがいますね。で、私だってもうそろそろ、あの時代の人々と若手の人たちから検証の対象とされる年齢になってきました。私が牧師になった頃、1984年なんですが、あの頃、まあ大阪の教会しか知りませんけど、関西地方の教会しか知りませんけど、教会の敬老感謝礼拝の対象年齢60歳だったんです。気の毒でしたよね。教会という集団や共同体も、例えば、誕生期、幼少期、それから青年期、壮年期、成熟期と育ち行きがあるわけです。一人の人間のように、でもそれらが一人の人間のように一直線ではなくて、その螺旋をこう書くようにして、こう動いていくわけですね。人が加わることによって、螺旋状にまたこう、動いていくわけです。が、やっぱり教会の育ち行きっていうのがあるわけです。で、育ち行きがあるわけですから、教会にもですね、生育歴があるんです。それゆえ教会にはまあ個性もあります。その個性や特性を形成してきた先輩たちがいて、そしてまた今、生育歴というものを作り続けている個性作りの場に加わっている私たちが、いるわけです。私たちがいるわけです。で、そのような市川八幡キリスト教会が、これからもこの時代の中を聖書を読みながら、イエスの福音、神の国の福音に呼びかけられながら、キリストの体と言われる教会を形作っていく、このことのために、 そしてこのことを本当に真摯にしようとするならば、私たちはこの教会の歴史の歩みを時々に振り返り、先輩たちの信仰を見つめ、そして場合によっては検証して歩んでいきたいと思います。で、今日は週報の表紙に、戦後77年の日本のキリスト教会、特にバプテスト連盟史を歩んで来られたそれぞれの世代の人たちの特徴、雑白ではありますけれども記させていただきました。戦後日本社会にあって再出発したバプテスト連盟の教会の歩み、戦時中は他のたくさんの教派と一緒に日本キリスト教団に合同させられていまして、戦後そこから飛び出して独立して16の教会で再結成したのが日本バプテスト連盟です。そしてその時にいわゆる戦中派でありながら戦後連盟結成に参与したレジェンドたち、例えば尾崎秀一さんとか日笠進さんとか湯屋清樹さんとか川野定官さんとか荒瀬昇さんとか松村誠一秀一さんとか、あるいはホーリネスから合流した各国夫さんとか大谷健二さんとか立石宇一郎さんなんかが第一世代と呼ばれる人たち、その人たちを第一世代とするならば、それらの牧師や宣教師、ドージャー先生なんかの宣教師たちからキリスト教を学んだというか叩き込まれた第二世代が現在80代から90代の人たちです。私の父、吉高邦彦とか、岐阜の伊予木俊夫などはここに入るわけです。そして若い頃は軍国少年、軍国青年でありながら戦争に敗北し、当時の世界観や価値観にもう失望して、そして新しい人生像をキリスト教に求めた、そして燃えたという、そういう世代であります。そしてそれらの人たちが牧師や教会の執事さんたちになって、この人たちの中で育った次の世代の人たち、現在65歳から80歳ぐらいの人たちが第三世代になる、バプテスト第三世代になります。この教会で言うと鳥海夫妻とかですね、関夫妻とか真島夫妻とかが当たるんじゃないかと思うんですが、伝道と教会形成に熱く燃えている先輩たちに、憧れたり、傾倒したり、奮闘を受けたり、引っ張られたりしながら生きた、教会を生きたという、そういう段階の世代、前後の人たちです。そして、第四世代は、第二世代の人たちの子供たちの世界、50歳から65歳ぐらい、親たちとか、第三世代の先輩たちの猛烈な教会人スタイル、どうにもなんとなくこう継承できず、したくてもあんな情熱がなかなか出てこないという感じ。そして教会生活に葛藤を抱えて育った第四世代。これ私たちの世代なんです。で、自分たちよりも上の世代が常に教会の成長とか、教制の拡大っていうのを思考するのに、どっかついていけない感情というものを持っていた。そういうふうに思います。そして私たちより後の第5世代は30代後半から50歳ぐらいまでの、いわゆるバブル崩壊や就職氷河時代、氷河期時代に遭遇していた層の人たちです。第3世代の子供たちで、つまり鳥海さんや関さんたちの時代の子供たちで、高度経済成長とか教会成長の時代を生きた親たちの世代とは逆に、日本社会の減退、と教会の停滞の中を生きてきました。まあ、しかし一方ゴスペルソングとかプレイズソングなんかが流行りまして、そういうものでこうクリスチャニティというものを確認していたという時代の人たちです。でその続く第6世代は今度は第4世代、私たちの子供たちの時代で、現在では25歳から30歳中盤ぐらいまででしょうか。でそんなに熱くならないんです、この人たちは。けれども、教会に残ったり、つながったりしてきた第4世代の子供たちですから、どちらかというと、なんとなく落ち着いた感じで、感覚で、キリスト教や教会につながっている、そういう世代です。そして今、教会は、 その世代の人たちの子供たち、第7世代、第8世代の子供たちを幼少化や中高化、少年少女化に迎える時代を生きているわけなんですね。まあ、第1世代の人たち、ちょっと生きてるのはあんまり見たことないけど、第2世代の私の義父が今96歳ですね。で、存命しております。この第2世代から第8世代ぐらいが教会の中に今一緒にいるんです。ね、こんな世界はめったにないんですよ。でね、1にも2にも伝道という熱烈な教会人を生きた第1世代から第3世代の人たちと、私のような第4世代からその下、その子供たちの世代、孫たちの世代にわたる人々の間には、割とはっきりとした断層があるんです。で、第1世代から第3世代の人たち、この3つの世代は、割と互いに相思相愛なんです。伝道する情熱とか、教会の成長でご飯が食べられる人たち。2日ぐらい徹夜ができる人。けれども、1970年代後半以降は、それまでの日本のキリスト教が、伝道一辺倒で生きることができた時代から、社会性とか隣人性の大切さに気づかされて、教会の存在意味をより多角的、多面的に見ていく物差しを獲得していったんですけども、まあ、宣教論の変遷って言いますけど、宣教論がこう変わっていくんですけど、そういうものとすごく関係していて、伝道の情熱、教制の拡大主義というものに対して少し距離を取る。そういう態度が強いと思います。で、教会の牧師たちや教会のリーダーたちもそのような変遷をたどっている。で、それぞれの教会はその教会の牧師たち、教育者たちや、あるいは影響を与えてきた信徒たちが、そのどの時代の特性を持った人かということによって教会もタイプ変わるんです。あるいはその教会がその自分たちの歩みの中で新しい人がどんどん加わっていくわけですけど、その時にバプテスト教会とはこういうもんなんだ、こうしなきゃいけないんだ、こう決まってるんだっていう、そういう伝え方をしたか、あるいはそういう言い方はもうしないでみんなで新しく作っていきましょうよというふうにやったかということによっても教会のタイプは変わります。ただ、いずれにしても、そうした時代を経て、今に至るまで、時代とともにこの社会全体が獲得した新しい視点とか問題提起。例えばね、以前ならば、強いリーダーシップとか力強い牽引力などと言われた振る舞いも、今は場合によっては、パワーハラスメント。そのように認識されるようになりましたし、性役割の固定化の問題なども少しずつ認識されるようになりました。で、そうした新たに気づかされた視点、観点などが教会にも注ぎ込まれるようになっていますから、教会は今なお変遷 ING ですね。変異 ING。ね、コロナみたいなもんなの。で、昨日、昨日もオンラインでみんなで来れれんっていうのがありましたけど、現在日本バプテスト連盟は大きな機構改革に取り組んでいます。で、その機構改革とか総会改革を前面に立って今進めてくださっているのは第5、第6世代の方々です。そして、連盟理事会、今日もボックスに入っていたと思いますが、連盟理事会の理事さんたちがこれまでのように男性優位、牧師、教育者優位にならないように、クォーター制度というのを今年から導入して、必ず女性は4人以上、教育者、牧師である理事さんは6人までですね。こういうクォーター制度を作って、今回からこの方式で連盟の理事さん、幹事さんを選びます。こうしたことも、いわゆる過去の歩みを批判的に考察し、検証する中で問いかけてくれている問題提起なんだろうと思っています。で、ダニエルの祈り、また冒頭に戻りますけど、ダニエルの祈りを必ずしも 過去の時代の人々を全否定している祈りと理解せずに、あるいは罪の悔い改めの定型句のようにもしないで、今を生きる人間はそれまでの歩みにいつも目を注ぎ、良かったこと、間違っていたかもしれないことをよく見つめて歩むようにという、そういう促しを受けている。このダニエルの祈りからそういうことを私たちは学ぼうと。そういうふうに考えたいと思うんです。で、連盟の歩みもそうですけれど、教会もこの世代のカラフルさ、世代の個性の違いがあります。で、元より人間にはそれぞれの個性があります。ですから、青はそっち、赤はそっち、で黄色はそっち、で黒はそっち、で白はこっち、みたいにするわけでもなく、一つの色にぐわーっと塗りまぶしていくのでもなく、マーブルに、あるいはこのグラディエーションをこう持ちながら、国籍とか性の違いと同様に、この世代の個性の違いのようなものもカラフルに混じり合うことができたらですね、せっかく第二世代から、うちは第二世代いないのかな、第三世代ぐらいだからな、第三世代から第八世代までが一緒にこうやって礼拝をして歩んでいる市川八幡キリスト教会は面白くなる。楽しくなる。もちろん、そこでイエス様、そこで聖書を学びますが、イエス様が面白く迫ってくる。と思います。お祈りしましょう。神様、私たちに歴史を与えてくださり、それぞれの時代の中で、それぞれの世代の方々を結び合わせてくださいましたことに感謝をいたします。誰ではなく、この方が私たちの教会の一人一人のメンバーであります。どうかお互いがお互いを、打ち消したりすることなく、どうか一緒に混じり合って歩んでいくことができるようにしてください。新しい人も加えてください。それから、赤ちゃんも幼子たちもどうぞ加えてください。みんなで、あなたを褒めたたえ、またあなたの皆によって楽しく豊かに生きることができる教会にしてくださいますように。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。